ヨハネの20章をお開きください。今朝は復活の後の出来事を一緒に学んでいきたいと思います。イエス様は聖書に書かれている通りに私たちの罪のために死なれよみがえられました。もしイエス様が死んだままであれば単なる偉大な人物であり単なる宗教家偉大な宗教家の一人でしかありません。しかし聖書に書かれている通りにイエス様は死人の中より3日目によみがえられました。死の壁を打ち破りました。そして信じるすべての人に永遠の命を与えるそのような希望を与えてくださいました。なぜキリストが復活したことを信じることができるのでしょうか。それは神の言葉である聖書が証言しているからですね。イエス様を納めたはずの墓は前回学んだように空っぽでした。で、空っぽの墓はキリストが復活したことの物的な証拠でした。そして天からの証言がありましたね。御使いは女たちに言いました。ここにはおられません、ここにはおられません、前から言っておられた通りよみがえられたのですと御使いの証言がありました。空っぽの墓、そして天の御使いの証言、さらに人間の側の目撃者、証言者がたくさんいたわけですね。イエス様は多くの人たちにご自身を表されました。まずマグダラのマリアに現れ、そして墓に来た女たちに現れ、さらにペテロに個人的に現れ、その日の午後にはエマオの途上に向かう2人の弟子たちにご自身を表されました。彼らは11人の弟子たちにキリストの復活を証言しましたが、弟子たちは信じなかったんですね。しかし今日の箇所でその11人の弟子たちにイエス様がご自身を表してくださいます。主はいつもご自分を愛する者にご自身を表す方なんです。信じない者たちには現れませんでした。信じる者、愛する者にご自身を表してくださいました。その記事を一緒に見ていきます。20章の19節をご覧ください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。キリスト教会では2000年もの間毎週日曜日に礼拝を持ち続けています。なぜ日曜日に礼拝を持つのでしょうか。1週間疲れてゴロゴロ寝たいのに、私たちは毎週毎週日曜日このように出向いてくるわけなんですけど、なぜ礼拝を持つのか。それはイエス・キリストが復活されたのが日曜日だからですね。ここがその始まりです。弟子たちは日曜日に集まりました。そしてこの後読んでいくと分かりますけれども、翌週の日曜日にも集まり、さらに使徒の働きの20章行くと7節には週の初めにパンを割くために集まったと書かれています。手紙の方にも第一コリントの16章の2節にいつも週の初めにとあります。週の初めに収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさいと書かれています。この際の2章の17節には安息日は土曜日でした。神が6日で天と地を作られて、そして7日目に休まれたのを記念して主を覚えて礼拝をする、それが安息日で、ユダヤ人たちはそれをずっと守ってきたわけなんですけれども、ところが聖書は安息日は来たるべきものの影と書かれています。影ということは本体があるわけで、そのコロサイの2章の17節にはその本体はキリストにありますと書かれています。イエス様は誰でも疲れているものを私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと言われました。私たちは疲れたら横になるわけですけれども、いくら横になってもこの 肉体が疲れてても心の疲れが取れなければ本当のこの疲れは取れないわけで、キリストは私たちの身も心も休みを与えてくださる方、安息を、本当の安息、本当の休みを与えてくださる方がイエス様です。このようにキリストの復活によって初代教会では日曜日に礼拝が持たれるようになりました。ですから私たちもこのように毎週日曜日に集まって主を礼拝するわけです。週の始め、とても大切ですね。一番大切なことをこの始めにやるということは大切なんです。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればいい食事、これらのすべてのものは添えて与えられるとマタイの6章には書かれています。さてここは日曜日の夕方の話です。イエス様は日曜日の朝早く復活されて、まずマグダラのマリアにご自身を表され、それから墓に来た女たちに、さらにペテロに、その日の午後にはエマオの途上の2人の弟子たちに表され、彼らは11人の弟子たちのところに来て復活の主を私たちは見ました、そのように証言をするわけですけど、しかし弟子たちはどうでした？信じましたか？彼らは信じなかったわけですね。何をたわごと言ってるんだと言ったわけなんですけれども、その彼らは何をしていたのか、ここに書かれている通りにユダヤ人の指導者たちを彼らは恐れて戸を閉めてあったと書かれています。ただ単に戸を閉めていたのではなくして、鍵をかけていたということですね。で、彼らはイエス様が捕らえられて殺されたので、今度は自分たちもその方に従っていたので、自分たちも捕らえられて殺されはしないかとユダヤ当局者を恐れて鍵をかけて戸を閉めていました。そこへ突然復活されたイエス様が来られたわけです。鍵はかかっていました。どのように来られたんでしょうか。聖書は誰かが戸を開けて入ってきたとは書いてません。また窓からよじ登ったとも書いてません。さらに天井を剥がした、マルコの2章あたりだったでしょうか、イエス様が、ペテロの姑の家でしょうね、あれを教えていると、たくさんの人たちがもう溢れてこの戸口の外まで行って、この4人の友達が寝たきりの友達をこの布団に乗せたまま連れてくるわけですけども、入れないので、屋根に登ってそこを剥がして下ろしたシーンが書かれてますけれども、当時の家ってそういう作りでした。でイエス様は天井から降りてこられたのか、そうは書かれてないわけですね。何と書かれているのか、聖書はイエスが来てとだけ書かれてます。イエス様が来られたわけです。鍵はかかっていたので、壁を通り抜けてイエス様は入ってこられたということ。人にはできないことですが、神は何でもできる方ですから、イエス様はこの復活されたわけで、ただその復活の体っていうのは霊や幻で復活されたのではなくして、肉体を持って復活されたと聖書は教えています。この地上の体とは異なる体です。復活の体っていうのは新しい体、栄光の体だと聖書は教えてますけれども、地上の体はこう老化していきますね。で、朽ちていきます、最後は。しかし、栄光の体は朽ちることも、錆びることも、老化することもありません。死なない体と聖書は教えています。この地上の体は、時間と空間の制限がされます。私たち同じ時間に別のところにいることはできないわけで、そのような体ですよね。しかし、栄光の体は、そのような自然の法則に左右されることはありません。ですからイエス様が復活された朝、墓の入り口のこの大きな石があったわけですけど、イエス様はそれをものともせずに普通にそこを通り抜けられたわけです。その後に御使いたちがそれを女たちのために転がしたわけで、そしてその午後のエマオの途上の2人の弟子たちは落ち込みながらもう村に向かっていったわけで、突然イエス様が彼らと一緒に歩き始めるわけですよね。そして聖書のことをあれこれからご自身について話された時に、彼らの目が開かれてイエス様だと分かった次の瞬間、イエス様は消えて瞬間移動なさった記事が書かれています。このように復活の体っていうのは 制限されることがありません。ここでは壁を通り抜けて鍵のかかっている部屋の中に突然入って来られました。ルカの24章、今のところ押さえていただいて開いてください。そこにはこう書かれています。イエス様が入って来られると、彼らの真ん中に立って平安があなた方にあるようにと言われ、すると37節、24章の37節には、彼らは怯えて震え上がりって書いて、当然そうですよね。死んだはずのイエス様がそこに現れて平安があるようにと言われたわけで、怯えて震え上がり、何だと思ったんですか？幽霊を見てるのだと思ったってあります。そこでイエス様は言われたわけですね。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？弟子たちは皆疑いを持っていたようです。私の手や私の足を見なさい、まさしく私です。私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。41節見ると、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がったと書かれています。イエス様は体を持って肉体を持ってよみがえりました。幽霊としてではありませんでした。幻を見たのでもなかったわけです。で、彼らが不思議がっていたので、イエス様はその手と足を見せるわけですよね。そして戻りますけれども、このヨハネは脇腹をお見せになったとあります。脇腹はイエス様の槍が刺されましたね。イエス様は確かにご自分が肉体を持ってよみがえったことをお見せになり、弟子たちの反応はどうでした？見て、主を見て喜んだと20節には書かれています。彼らは喜びました。21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。イエス様は再び弟子たちに平安があなた方にあるように、シャローム、そのように言われました。なぜ再び言われたんでしょうか？弟子たちは主を見て喜びましたが、まだ疑いがあったからですね。先ほどルカの24章を読みましたけれども、その中に彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエス様はここに何か食べ物がありますかと言われて、彼らが焼いた魚を一切れ差し出すと、それを取って召し上がったと書かれているわけですよね。また彼らに平安があるように言われたのは、彼らは自分たちが責められるんじゃないか、逃げてしまったわけですから、そのことを責められるんじゃないか、この裏切り者、臆病者、逃げた奴ら、そのようにイエス様は責めなかったわけです。なんて言われたんですか？21節で再びおっしゃるわけですね。平安があなた方にあるように、平安があるように。ヨハネの14章、ちょっと戻ってください。13章からは、最後の晩餐の席でイエス様がこの世を去っていく話をされて、弟子たちの心が騒いだわけですね。それで14章では、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんありますと言われて、そして私が去っていくことは益である、聖霊が使わされる話をなさり、たくさんの素晴らしい教えが、最後のメッセージが弟子たちだけに語られるのが13章から17章なんですけれども、その14章の27節でイエス様は弟子たちにこう言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じには与えません、同じようには与えません。世の中が与える平安というのは、これ一時的なものでしかありません。気休めなんですよね。しかし神の与える平安は変わることのない 平安です。イエス様は十字架の上で私たちの罪の贖いを完成なさりました。ですから完了されたとおっしゃったわけです。あなたの罪、私の罪の支払いはキリストの命によって、その代価によって、身代わりによって神の前に許された。罪の支払いは終わった。それが完了したということでしたね。このキリストを信じる者は全ての罪が許されるので神との平和が与えられます。私たちは以前は神との平和ありませんでした。むしろ神に敵対していたわけです。積極的に神を否定しなくても無視っていうことで、神はいないっていうことで、無関心ということで、そのように敵対関係にあったわけです。それは私たちの罪の結果であると聖書は教えてますけれども、その罪を取り除くために神の一人子が来られて、十字架でそれを取り除くことによって、あなたと神との間の敵対関係が、罪が全部取り除かれたので、あなたは神との平和を持っていると聖書は教えています。その神との平和を持っている人は神の平安が心の内に与えられるわけですね。イエス様はですから平安があなた方にあるようにと言われて、弟子たちとの関係を回復されました。戻ってください。21節の後半の方にこう言われました。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。父なる神は私たちを愛して、一人子のイエス様を使わされました。それは私たちを罪から救うためにお使わしになったわけです。今度はイエス様は信じた者たちを、この良い知らせ、福音を述べされるためにお使わしになります。マタイの28章開いてください。今のところ押さえていただいて、マタイの28章です。ここはイエス様がよみがえってガリラヤに行かれた時に指示された山に登った時の記事なんです。でイエス様が弟子たちに近づいてきてこう言われました。28章の18節で、私には天においても地においても全ての権威が与えられています。この地上において、そして天において、全ての権威が与えられている方、この方がイエス・キリストです。キリストとは救い主、油注がれた救い主という意味で、イエスとは神は救い、主は救いという意味です。全ての権威が与えられた方、この方がイエス・キリストです。ですから19節、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。全ての人を弟子とするように、どのように行って弟子としなさいという、福音を伝えることによって、行って福音を伝えて弟子とするように、キリストを信じるように、そして信じた者には父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、洗礼を授けなさい。洗礼というのは古い自分に死んで、キリストが復活されたようにこのキリストと共に生きるという意味です。キリストを信じた者は皆洗礼を受けます。あなたが信じててまだ受けていないのでしたら、どうぞ洗礼を受けてください。これは聖書が教えていることです。イエス様を言って福音を伝え、そして洗礼を授けなさい、信じた者に洗礼を授けなさいと言われました。さらに20節には、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。言って御言葉を伝え、そして信じた者には洗礼を授け、で洗礼を授けるだけではなくして、新しく生まれたならば成長しなければならないわけで、成長するために必要なことは神の言葉を学ぶということです。イエス様はこの地上生涯の働きの中心、それは教えることでした。あらゆる町々村々に行ってイエス様は福音を述べ伝え、そして神の言葉を教え続けたんです。福音を伝え、神の言葉を教えました。で信じても神の言葉を学ばなければ霊的な成長はありません。私たちも生まれても食べなければ赤ちゃんというのは成長していきません。生まれたならばミルクを飲み、そしてやがて離乳食が始まり、やがて硬い食物を食べて 歩いて走って役に立つものとなるように、私たちも霊的にイエス様を信じたならば、霊のミルクである聖書の言葉を読み続けることです。学び続けることです。それを理解することです。そしてそれを実行していくときに、あなたの生活はどんどんどんどん変えられていきます。イエス様の働きはその教えであったと同時に、弟子たちにもイエス様を命じました。すべての人を弟子としなさい。待っててではなく、行って伝えて、そして聞いて信じたならば洗礼を授け、そしてキリストの言葉に従って歩むように教えていくこと、非常にシンプルですね。弟子とするために行くことですよ。待つのではなくして出向いていくことです。そして伝えることですね。で、信じたならば信じた印として洗礼を授け、そして信仰を持ったならば信仰が成長するように教えていくこと。何を教えるのか、キリストに従うように、神の言葉に聞いてそれに従うようにという。以前は私たちは神の言葉に従いませんでした。従えなかったわけです。でも今はキリストを信じたので、喜んでキリストの言葉に従うわけですね。イエス様は弟子たちにそのようにしなさいと命令をなさったわけですけど、これは弟子たちだけへの命令ではありません。私は全てのクリスチャンへの命令なんです。私たちは皆福音を述べ伝えるために学校、職場、家庭に使わされているものなんですね。あなたの今いるところでどうぞ福音、良い知らせを伝えてください。あなたがどのような立場、仕事であれ、私たちの一番の使命っていうのはこの良い知らせを伝えることなんです。これが私たちが先に救われた意味があるんですね。あなただけが救われるだけではなくして、あなたを通して多くの人たちがイエス様を信じて神の国に入れられること、これが神が私たちに願っておられることなんです。ですから、マタイの福音書において最後のメッセージは、行って伝えなさいだったんです。さあ戻ります。22節。ヨハネの福音書20章の22節、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。イエス様は父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと言われました。それから弟子たちにふっと息を吹きかけて、聖霊を受けなさいと言われました。どういう意味でしょうか。聖霊を受けなさい。まあ、いろいろな解釈がされるところなんですけれども、聖霊が下る約束を思い出させるためだとか、あるいはこの時に弟子たちにだけ聖霊が下ったなどといろいろと解釈をされるところなんですけど、まあそうかもしれません。しかしおそらくここにおいては、弟子たちが聖霊によって霊的に新しく生まれた経験だったのだろうと思います。聖霊は私たちがキリストを信じる前から、世の始まる前から主と共におられた方で、神ご自身なんですね。で、私たちが信じる前から聖霊をおられて、その方が働いて私たちキリストを信じた時に聖霊を受けるわけですけど、で、受けるだけではなくて私たちの力が必要なんですが、弟子たちはおそらくここでその聖霊によって新しく生まれる体験だっただろうと私は考えているわけなんですけども、というのも創世記の2章の7節を思い起こさせる言葉なんですが、こう書かれているんですね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。だから大地の塵で人を形作ったわけですけど、そのままでは人は生きるものではなくて、命の息、神の霊が吹き込まれた時に、人は聖書なんて書かれているかというと、それで人は生きるものとなったと書かれているんです。同じようにイエス様は弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。そこで彼らは聖霊によって霊的に新しい人として作られるわけです。第2コリントの5章の17節、後で開いてくださいね。こう書かれてるんですね。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。 キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。弟子たちは聖霊によって霊的に新しく生まれました。そして福音を伝えるために使わされます。しかし自分の力ではできません。聖霊の力が必要なんです。このあとイエス様は十字架にかかり復活され、このあと天に昇られるわけですね。それは父の右の座に着座し、その着座された印として証拠として約束の聖霊が使わされる。これが使徒の2章で実現するわけです。でイエス様はそれまで都で待っていなさいとおっしゃった。彼らはイエス様を信じてなかったのか、信じて、そして信じた時に聖霊を受けるわけで、でも信じても私たち力がないと、聖霊の力がないと伝えることできないわけです。聖霊は共におられ、そして信じた時にうちに住むわけです。でもうちに住んでても力を受けなければ、私たちは自分の力でよし頑張ってイエス様を伝えようと思ってもやがて疲れてくるわけです。しかし聖霊を受けるならば、力を受けるならば、どんな迫害の中にあっても私たちは信仰を固く保ち、イエス様が救い主であることを大胆に伝え続けることができるわけですね。弟子たちはイエス様を信じていましたけれども、十字架につけられたことで失望しました、絶望しました。しかし復活の主を見て喜んだわけです。聖霊を受けなさい、共におられた聖霊が内側に来られて、でも待ちなさいとイエス様おっしゃったわけです。約束の方が来るまで待ちなさい。イエス様が天に帰られて10日後に約束の聖霊が使徒の2章で下った時に、彼らは力を受けて、あの臆病だったペテロが教会と一緒に立ち上がってメッセージをして、3000人の人が救われたのが最初の教会でしたね。それから5000人が加えられるわけだ。そして迫害にあっても彼らはエルサレム中にその福音をどんどん伝えるわけです。さらに迫害によって彼らは追い出されるわけなんですけれども、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでこの福音を述べ伝えていくわけです。そして2000年経った今、あなたにもこの同じ福音が届いたわけです。誰の働きですか？聖霊の働きによるものですね。聖霊の働きはイエスがキリストであること、キリストの栄光を表すために聖霊は働かれるわけです。23節見てください。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。どういう意味でしょうか？誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。罪を許す権威を持っておられるのは誰ですか？神お一人ですね。マルコの2章の7節にそう書かれています。神を許すか、罪を許す方は神お一人で、では神はどのように私たちの罪を許すのか、それはキリストを信じる信仰によってです。ローマの10章の9節、後で開いてください。こう書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからですとあります。どうぞ誰かを信仰に導くときに、ヨハネの3章16節と、神は愛ですというあの箇所ですね。そしてこの箇所を開いてください。ローマの10章の9節です。どのように救われるのか、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは、何て書かれてますか？救われるからですと書かれている。これが神の言葉の 約束ですね。そして10節見てください。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。心に信じて義、神の前に正しいと認められて、そして口で告白して救われるのですとあります。誰でもこのキリストを信じるなら全ての罪が許されます。とてもシンプルですね。子供でもお年寄りでも誰でも分かる話、これが神が私たちを救う方法なんです。これが良い知らせです。これが福音です。この福音を述べ伝えるために弟子たちは使わされるわけです。彼らは人々に福音を述べ伝えてこう言います。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれました、葬られました、完全に死んだっていうこと。しかし聖書に書かれている通りに3日目に死人の中からよみがえられました。このイエスキリストを信じる人は誰でも全ての罪が許されるんです。あなたの全ての罪、過去の罪全部許されます。罪から救われます。どうですか？あなたもこのイエス・キリストを自分の罪からの救い主、主として信じたいと思いませんか？信じますか？はい、信じます。そう応答した人に対して、自分の罪を悔い改めて私はイエス・キリストを信じますと告白した人に対して、弟子たちはこう宣言できるわけですね。あなたはイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じたので、あなたのすべての罪は許されましたと宣言できるわけです。ここでイエス様が言われたそういうことですね。この福音を伝えるときに、信じた者には許されます、キリストを信じたようにあなたのすべての罪は許されましたと言えるわけです。しかし後半の方です。信じない人には許されましたとは言えないわけですよ。信じないわけですから。信じた者には許されましたと言えますけど、信じない者には言えませんので、その人の罪はどうなるんですか？残るのですとおっしゃったわけです。24節、12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。イエス様は弟子たちが集まっているところに来られました。集まっているところに来られたんです。集まるってとても大切なことなんですね。集まっているところにイエス様は来られました。しかしここにあるように十二弟子の一人デドモ、意味は双子という意味なんですけど、そのデドモと呼ばれるトマスはそこにいませんでした。彼は疑い深い人として知られている人です。その一方で勇敢で正直者であったとも言えます。例えばヨハネの十一章でラザロが重い病気にかかって、マルタとマリア、お姉ちゃんたちでしたけれども、使いの者を送ってイエス様にそのことを伝えたときに、イエス様はもう一度ユダヤに行こうと言われました。すると弟子たちは、先生なんでついこの間ユダヤ人たちがあなたに石打ちをしようとしたのにまたそこにおいでになるんですか、危ないですよと言って渋ったとき、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと勇敢に言ったのは誰でした？このトマスだったんですよね。またヨハネの14章では、イエス様が私は父のところに場所を用意しに行きますと言われたとき、主よどこにいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかと自分の正直な気持ちを伝えたのも、実を言うとこのトマスだったんですよ。 で彼の正直な気持ち、分からないの分からないと言ったときに、イエス様のあの有名な言葉が発せられるわけですね。クリスチャンなら誰でも知ってるヨハネの14章の6節の、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエス様が言われたのは、トマスの質問に答えてのことだった。そのトマス、彼は他の弟子たちと一緒にいませんでした。一緒にいるはずなのに、いるべき時にいないと祝福を逃してしまいます。神の御業を、栄光を見ることができません。喜びを共有できません。交わりから孤立しないこと、とても大切ですね。仲間と一緒にいることはとても大切なことです。イエス様は弟子たちが集まっているところに来られました。彼らは主を見て喜びました。しかしトマスは信じませんでした。不信仰でした。彼は言いました。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。聞いただけじゃ信じない。この目で見て、この手で触らない限り決して信じないと言いました。26節、8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。復活されたイエス様が最初に弟子たちにご自身を表されてから8日後のことです。ここも日曜日のことですね。トマスは1週間何か悶々としていたことでしょう。みんなは喜んで、彼は喜べなかったわけです。しかし最初の祝福は逃したわけなんですけど、今度は彼も一緒に、そこに仲間と一緒にいました。そして彼らが集まっているところにイエス様が来られて、平安があるようにと言われました。それからトマスにこう言われたわけですね。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。一週間前覚えてますか、トマスのあの不信仰な言葉、疑いの言葉をそっくりそのままイエス様は彼に返されたわけです。トマスには見えなかったんですけど、イエス様はそこにいて彼の言うことを聞いておられたわけですよね。マタイの18章の20節、有名なところです。後で開いてください。2人3人、私の名において集まっているところには私もその中に、何と言われました、いるとおっしゃった。キリストを信じる者たちが2人3人集まるところに、イエス様はいつもその間にいてくださる方です。そして先ほど読んだマタイの28章の20節では、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。私たちのこの肉眼では見えなくても主は共におられます。あなたが行くところ、どこにでも主はおられる方です。ですからいつでもどこでもあなたが主を認めるならば、認めなくても主はおられるわけですけど、認めるならば主はあなたを通して働かれます。そしてあなたのいるところ、どこででもあなたを通して主の祝福が流れていきます。私たちいつでもどこでも、家庭においても職場においても主を認めて生活したいですね。28節ご覧ください。トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？ 見ないで信じる人たちは幸いです。トマスは復活されたイエス様を見て、すべての疑いが吹っ飛びました。彼は言いました、私の主、私の神よ、私の主、私の神よ。おそらく立っていることできなくて、その場でひれ伏したことでしょう。彼はイエス様を誠の神と認めて礼拝しました。聖書は礼拝を受けるにふさわしいのはただ誠の神だけだと教えています。イエス様はその礼拝を、礼拝されることを否定なさいませんでした。イエス様は誠の神と等しい方、神ご自身、そしてその神が人となって来られた方です。開かなくて結構ですが、ヘブルの1章の3節、後で開いてください。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れと書かれています。コロサイの1章の15節には、御子は見えない神の形であると書かれています。見えない神、神は見ることできません。その見ることのできない神が人となって来られた方、神の完全な形、神の本質の完全な現れ、その方がイエス様です。トマスは主を見て信じましたが、イエス様は言われました。見ないで信じる人たちは幸いです。信仰ない人たちは時々こう言うんですね。クリスチャンは見ていないのに信じるんですか？それって大丈夫なんですか？って言うんです。でもよくよく考えると、信仰あるなし関係なく、私たちは普段の生活の中で結構見ないで生活をしているわけですよね。そして信じないとこの生活が成り立たないわけです。例えば自動販売機で飲み物が出てくることを普通に私たちは信じてお金を入れるわけです。お金を入れた、ピー、今日残念でした、出ませんということはないわけです。普通に出ることを私たちは信じて入れるわけで、銀行の ATM もそうですよね。信じて入金当たり前にしているわけです。レストランでもそうですよ。誰がどのように作っているか私たち見ていないのに、信じてそれを食べているわけです。飛行機乗るときもそうですね。パイロット見たことないのに、みんな信じてそれに乗るわけです。このように私たち見ないでいろいろなことを信じて生活するわけで、キリストについてはどうでしょうか。キリストを見たことありますか、皆さん。ないですね。私は信仰42年になりますけど、一度も見たことありませんが、しっかりと信じているわけです。希望を持っているわけです。なぜ信じているんでしょうか。キリストについて書かれている聖書の言葉を聞いたからですよね。聞いて知りました。知って信じたわけです。知らないで信じたのではありません。私たちは盲信ではないわけです。自分の耳でよく聞いて、そしてよく調べて、本当にそうだ、自分も罪人だ、どのように罪から許されるんだろうか、神は愛で一人を使わされた、この方が救いにして私の罪のために死んでよみがえった、聖書の予言をまた学べば学ぶほど確かにこの方が救い主であり主であることが分かった、ので私たちは信じたわけですよね。そして信じた結果喜んでるわけです。なぜ？ペテロはこう書いてます。第一ペテロ開いてください。第一ペテロの1章の8節でペテロはこう言ってます。第一ペテロ 1-8 465ページ、私の聖書ではそうなってます。8節に、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。9節には、あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。私たちは救われたので本当に主を喜び、主を愛しているわけですよね。さあ戻ります。最後に30節見てください。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネがこの福音書を書いた目的、それはイエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるため、そして信じて永遠の命を得るためです。 イエス様は神の子、キリストを神が人となって来られた神ご自身です。その権威ある教えを聞けば、そして多くの行われた奇跡を見れば、そのことは明らかです。ヨハネはたくさんこの行われた中から7つだけを選んで、この福音書でイエス様が確かに救い主であることをその奇跡をもって証明してきたわけです。そしてイエス様は最後は十字架で死なれ、よみがえりました。そのよみがえりによって確かに神の子であることが証明されました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。永遠の命が得られます。あなたはどうでしょうか？罪は許されていますか？永遠の命は持っているでしょうか？まだの方、どうぞキリストを信じてください。そうすればすべての罪が許されて永遠の命が与えられます。またすでに信じているクリスチャンの皆さん、ほとんどがクリスチャンだと私は信じています。私たちが先に救われたのは私だけたちだけが救われるためではないんですね。あなたを通してあなたの家族友人が救われること、これが神が望んでおられることなんです。でも伝える人がいなければ聞くことできません。私たちが信仰を持てたのは聞いて、ああそうかと、最初から分かりませんでした。何度も聞いてるうちに、説明を聞いてるうちにだんだん理解して、ああ本当に分かって、今の自分があるわけですよね。伝えてくれた人がいるから私たちは信じることができたわけです。今度はあなたが伝える番になるわけです。でも自分の力でできません。聖霊の助け、力がいつも必要なんです。私たちは聖霊に満たされてこのイエス・キリストを伝えるものでありましょう。人の一生は本当にあっという間に終わってしまいます。誰もいつ誰どうなるか分かりません。ですから生きている時に、元気な時にこの福音を伝えることなんです。いやでもあの人はちょっと難しいんです。そんなことないんですね。あなたも難しい人だったと思います。私もそうでしたから。でも本当に祈って、主が心を柔らかくし、種がまかれた時に主が選んでいる人は必ず救われます。私たちは誰が救われるかわからないので、全ての人にこの福音を述べ伝える必要があるわけです。イエス様は出て行って福音を伝えなさいと言われました。私たちも出て行ってこの素晴らしい良い知らせを伝えましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から救うために一人子を使わせてくださりありがとうございます。どうぞ私たちが救われただけではなくして、私たちの家族も親戚も、そして友達も主が憐れんでくださり、この救いの恵みに預からせてください。そのためにどうぞ私たちをあなたの御霊に満たし、あなたの御言葉福音を大胆に伝える勇気をあなたがお与えください。私たちが信仰の一歩を踏み出して、あなたの良い知らせを伝えるものとして、あなたが私たちを用いてくださいますように。今週もまた私たちの生活をあなたが守ってください。特にゴールデンウィークですから、主があらゆるまた怪我病気から守ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によって心合わせ御前にお祈りします。アメン。